説教御子を知るなら新井牧師です。
今日説教の前に、2011年3月11日に発生しました東日本大震災で犠牲になられた方々を含む被災者、そして被災地を覚えて、またそれに続く3月15日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、困難な生活を強いられている全ての方々を覚えて、しばらく黙祷したいと思います。ください。福音というのは何か。これは喜びの知らせと言われます。ではその喜びの知らせとは何か。これは私たちが救われているということを意味いたします。では何をもって私たちは救われているのか。そう、なぜそういうのか。それはイエス・キリストが十字架に挙げられ、死ぬことによって私たちの罪が贖われたからであります。このようなことを私たちは当たり前のように知っているつもりではありますが、キリストについて聞いたことがなければ何のことかさっぱりわからないわけです。実際にイエス様と共にいた弟子たちでさえ、十字架の出来事は、その時は師匠が殺され夢破れた敗北の出来事としか映らず、途方に暮れていたような状態でありました。それがまさか死に対する勝利であっただのと、その時誰が理解し得たでありましょうか。もしイエス様が十字架に挙げられて殺された、この世的な意味での罪人とイエス様がされたならば、この話はここで終わっておりました。でもイエス様とは誰であったのか、それを問おうとすることができるのなら、その十字架には本来誰がつけられるべきだったのかということに思いを馳せなければなりません。果たして十字架につけられればならなかったのは誰なんだ。私たちが掲げている十字架には誰の姿もそこにはありません。十字架にイエス様のような方がうなだれて貼り付けにされている、そのようなものがございますけれども、通常プロテスタント教会ではそのような十字架は使いません。それがなぜかと問われたら、そこに誰の姿を見出すべきかという問いがそこにはあるからだと、そのように思います。そしてそれがなぜかと問われたら、そこに誰の姿を見、そこに貼り付けられるべきなのは、罪なき人を罪人と定めて十字架に貼り付けて葬った人々の姿、それを私たちは見出すべきでありましょう。歴史的には当時のユダヤ教の指導者たちであり、先導されて十字架につけろと叫んだ民衆であります。しかし後に私たちはそれがまさに私たち自身であるということを、自分自身であるということを知らされます。つまりイエス様は私たちの罪を背負い、その罪を贖うために十字架に挙げられたのだ、そう教えられるんです。とするならば、皆さんもよくご存知の通り、そこにあるべきなのは私自身の姿であり、私たちは十字架に私たちそれぞれの姿を見出さなければなりません。この十字架は裁きを表します。ですから私たちはその罪の重さゆえに裁かれて、十字架につけられて、永遠の死をもってこの罪を清算しなければならないということを知らなければなりません。罪の贖いは死である と定められているからです。しかし、そう定められた神様は私たちを愛しておられました。ですから私たちすべての人類が罪に定められて永遠の死という絶望の淵に落とされることを望まれませんでした。そこでご自身の独り子を世に下され、私たちに最終的な悔い改めを迫りました。悔い改めについては、イエス様が十字架に挙げられる前に福音書で金持ちとラザロの例えを語っている、福音書にそれが記されている、そのことを通して裁きについて教えられているのでよくご存知かと思います。信じる決断はまさに今だと。その時が来てしまってからではどんなにあがいても手遅れになってしまいますよ。悔い改める、信じる、その決断はまさに今なんですと。私たちはその時がいつ訪れるのか全く知らされていませんから、まだ大丈夫まだ大丈夫とそういうふうに粘っていたりしたら、その時は通り過ぎてしまうかもしれません。だからまさに今こそ信じると告白するチャンスなんですよと、今すぐに決断しなさいとそのように教えられています。では何を信じるかといえば、これはイエス様が神様が使わされた一人子だ、御子だということを信じる、そしてその方に全てを委ねますという、そういう決断をする、その信仰の決断のことです。かつてアブラハム、イサク、ヤコブ、それからモーセらから続く敬虔なイスラエルの民は神様を恐れて神様を第一として生きてきました。神様を第一とする生き方をする、そのことを約束したなら、あなた方の子孫は繁栄しますよ、空の星のように浜辺の砂のように繁栄しますよ、そういう約束を与えられて、さらには律法を与えられてからはそれを規範として民族は歩んできたはずです。しかし人間は罪を犯しますので、神様が命じられたことに、従ってその罪の贖いとして子牛や羊といった犠牲の捧げ物を捧げました。焼き尽くす捧げ物、そのようなものをして、その煙をなだめの香りと称して神様に届けようと、そのようにしてきました。この捧げ物は自分たちの罪の贖いを表し、自分の代わりの犠牲でした。そして2000年前、最終的な犠牲の供え物として神様は御子を私たちにお与えくださったわけです。ですから御子が私たちの罪をあがなうための犠牲の供え物なんだということを知るならば、私たちは御子が貼り付けにされた十字架に、本来なら自分自身がそこにあったというその姿を見出すことができるようになるはずです。自分自身が貼り付けにされる姿など誰も想像したくはないでしょう。その苦しみがいかばかりかは思いもよりません。でもその苦しみの大きさこそが、正面から向かえば私たちの罪の重さなんです。そしてその苦しみは私たち自身にでも負わされなかった、巫女がそれを負ってくださったんだというんですから、私たちはそのことにどれほど感謝することができるでしょうか。私たちは決して打ちひしがれるためではなく、ご自分の一人子を惜しみなく犠牲の捧げ物として世にお送りくださった神様のその愛の大きさを思うべきであります。その愛がどれほど大きく深く広いものであるかは、貼り付けにされるべき私たちが許されているというそのような自覚に比例してわかるものだと思います。私たちはそれほど愛されているんです。でもイエス様を神様の一人子であり、私たちのために世に下された方であるということを受け入れなければ、私たちは神様をも知ることはできません。 ややこしい言い方をしているようですが、イエス様を受け入れなかった当時のユダヤ人や、あるいは異端的な発想をしていた偽キリスト者たちのことを指しているといえば、多少は理解の助けにはなるかと思うんです。つまり自分たちは神様を信じてますよと、そのように言いながら、でもあの十字架に挙げられたイエスというのは大工の息子だ、神の子ではない、救い主とは認めない、そういう態度を取り続けた者たちがいたのはご存知の通りです。彼らは神様が私たちを救うために罪の贖いとしてイエス様を十字架に挙げる道を歩ませた、そのことを受け入れませんでした。つまりイエス様をあくまでも世の秩序を乱す異端者だと、神様を冒涜する罪人であるというふうに断罪いたしました。その方が神様の愛を表している、まさに神様そのものと言ってもいいにもかかわらず、それを認めなかったわけです。それはひとえにこの世的な思い、自分たちの思いを優先させた結果です。ということは結果的に神様の自分たちへの愛がいかに大きなものであったかを知ろうとしなかったことになります。この世的な思いが優先し、神様の愛を受け取ろうとしなかった、つまり神様の愛に気づけないままだったわけです。これによって御子を受け入れない者は神様をも知ることがなかったと断罪されることになりました。いくら自分たちが神様に選ばれた民であると自負しようとも、神様が下された御子を受け入れなかったのですから、神様をも信じていなかったという結論に導かれても致し方ないというほかありません。この十字架による罪の贖いによって私たちは救われるものとなったからです。無論イエス様を御子であると信じるならばであります。イエス様が神様に使わされた一人子であり、私たちの罪の贖いのために十字架に挙げられたのだと信じるならば、私たちの罪は贖われます。しかしながら歴史的にはこの最後の審判の時というのはまだ起こっておりません。パウロの手紙や福音書が記された時代はキリストが再臨するその時、つまり最後の審判が行われると、終末というのはすぐにでもやってくるという時間的に逼迫した危機感がありました。でも結果的に今のところまだその時は訪れていません。それは明日かもしれませんし、ずっと先かもしれませんが、その時がいつ訪れるのか、それは私たちには隠されているので、今私たちが知ることはありません。仮に一人一人のこの世の命の終焉がその時だと言われたとしても、生きている私たちにとってはその時がいつ訪れるのか私分かりませんし、少なくとも今ここに共に礼拝を守っている全ての人にとって現時点でその時はまだ来ていないわけです。それにもかかわらず私たちは御子を信じる、そのことだけで救われたと告白をいたします。なぜならば御子を信じることで救いは必ず成就するということを信じているからです。俗っぽい例えでよく使うんですが、当選確実な宝くじを持っている、抽選は行われていないので当選金は手にしていない、でも当選確実なんだから当たったも同然だ、正確に当たりの権威を有しているわけです。もし本当は当たらないのじゃないかという疑いを抱けば、それはただの紙くずに過ぎません。でも神様がおっしゃるんだから当選するんだと信じるならば、 私は当たりの宝くじを持っているので宝くじに当たったと言い張れるわけです。救いと宝くじを同列に並べるのは気が引けますが、つまりはそういうことでありましょう。救いの時はまだ来ていないのですが、その時は確実に来ると信じるのですから、私たちは未だ救いが成就してないのに救われたと告白いたします。一方、今いる私たちにとって、先ほども言いましたが、歴史的には終末、最後の審判の時はまだ訪れていないわけですから、救いというのは完成してはいないわけです。その時がやってきて初めてこれは完全に成就する。ですから私たちはその時を謙虚に待ち続けなければなりません。かつて主イエスの十字架の死による贖いによってすでに救われたのだから、最後の審判なんかもう意味をなさないんじゃないのと、もう救いが成就したと信じてるんだから、そう解釈するんだから、じゃあこれから犯す罪をもすべて贖われるんだろうと、それでもう救われたのだからいいじゃないか、罪を犯し続けることを良しとしたそういう人々がおりました。しかし何度も言いますが、まだその時は来ていないんです。それがどのような形で訪れるのかを私たちは知らないんです。ということは、私たちは罪をあがなってはもらいましたけれども、最終的な救いはまだ成就していないという、その中間の時を生きているという理解になりましょう。その中間的な時間を今私たちは過ごしているということに気づけるならば、この時をいかに過ごすのかということにも思いを馳せねばなりません。具体的にはこの時を、つまり私たちが今生きているこの時を、罪を犯し続けることで良しとして過ごすのか、それとも自覚を持ってその悔い改めが真実なものとなるように、キリストに近づくような生き方を志すのかということです。キリストに近づこうとする生き方などといいますと清く正しい生活といいますか、パウロの手紙風に言うと、火の打ちどころのないものとして生きるというようなイメージになりましょう。実はその通りなんです。私たちはイエス様の生き方に倣って、互いに愛し合いながら生きるということが進められ、それを志すということが求められているんです。で、これは立法主義的なものではありません。あくまでも本人の自覚と責任感においてそう志すはずだというものです。しかし私たちはそのような生き方を全うできないという弱さを抱えていることを十分に知っています。こうでなければならない、ねばならない、そういうふうに思えば思うほど、私たちはそうなれない、その在籍の念に苛まれることになります。でも実に神様はそのことをご存知でいらっしゃいます。だからこそ律法は人を罪に定めることしかしない、人間を生かす力にはなりえない、人間を救うことはできない、その罪をあがなうためには御子が必要であった、そう決断されて御子を世にお送りくださったわけです。私たちは自分の行いや言動によって救われるわけではなくて、あくまでも罪深い私たちを救ってくださったキリストと、この方をお使わしになられた神様を信じるんです。だからといって先にも話しましたように、罪にとどまることを積極的に良しとするのは悪魔の支配にとどまるのと同じことだというふうに断罪されます。いくら愛に生き抜くことができないとは言っても、それを初めから諦めたり自分自身で結論するのではなくて、なろうとしてもなれない、そのような自覚を持った自分をも神様にお委ねして生きようとすることこそが、私たちの真の信仰の決断のあり方でしょう。私たちは完璧ではありませんし、 いつまでも不完全なままでしかいられないかもしれません。でも自分自身の罪の重さを自覚し、十字架の上に挙げられたキリストに自分自身の姿を投影しようとするなら、足りないながらもキリストに倣って生きようという思いを抱き続けることができる、そこに希望を見出すことができると思います。大きなことができなくても小さな愛に生きようと志す、その私たちを神様はご存知だと信じるからこそ、私たちは日々を安心して平安のうちに歩んでいくことができると思います。それが神様に全てを委ねるということの意味、その結果でありましょう。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちをキリストに倣って生きるものとさせてください。そしてまた自らを謙虚に振り返り顧み、悔い改めつつ、あなたの導きに従って歩み続けるその力を備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。